主は皆さんと共に。
また主祭と共に。
ヨハネによる福音。
主に栄光。
その時イエスは言われた。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
今日のね、私の、お話は、今日 の、 ヨハネの福音書の、ところ、今日読ませていただいた場所についてね、グレゴリオ一世教皇様、この方は聖人でしたね、いつ生まれたかな、540年に生まれて604年に亡くなっています。64歳ですよね。もう超偉大な超大教皇ですね。人間としても本当に大きな人だったし、信仰が非常に深い方ですね。この方霊的な読書はとても面白いですね。でこの方の今日のところの説教とね、それからもう一つパパ様の今日のための第44回、世界、証明祈願の日のメッセージですね。その2つをちょっと使わせていただきたいと思うんですね。でクレメントじゃなくてまずね、それまでに恐怖というのは何か、また今日だけじゃなくて時々また話させていただきますけどね、ちょっと常識として知っといた方がいいかなと思うんですね。恐怖というのはね、英語ではねファーザーって言います。でファーザーね、複数だったらファーザー S がつきますね、ファーザーと言いますね。でもね、ちょっとぐらいは少しだけ紛らわしいですね。なぜかというとね、公会議がありますと、公会議に出席しておられる司教様たちはね、ちょっと年が若くてもファーザーすると、公会議の恐怖たちっていう呼び方されますね。それから何ですか、もう神様、天皇父がお父さん、ファーザー、これはもう一番偉いファーザーですしね。それから教皇様も聖なる父という言い方もよくされますね、はい。それから今日のね、教会の、古代教会の何て言うんですかね、正当な著述家、キリスト信者のですね、古代教会 の、 正当な著述家という意味のね、勝手にこの人を恐怖にしたいというようなものじゃなくて、教会の中で自然に認められてきた人たちです。これはね、私は公会議でこれとこれの人が恐怖でありますっていうのは発表はなかったような気がします。専学っていうか専学過分の私で知らないだけかもしれないけど、だんだん教会の中に固まってきてるんですよね。何人ぐらいいると思いますか。大体ね、これシリアとか何て言うんですかね、今 の、 イラクの方とかいろいろあるんですけど、主にねラテンとギリシャに分けていますね。でそのどちらかに最終的には入れてるんですけど、ラテン教父はですね、39人ですね。でというその中内訳というかな、聖人の位に上がってる人が30人で、オリエネス、オリエネスは東の方です、ギリシャですね。立派な人でもね、テルトリアンとかね、そういう人は恐怖にはなってない、聖人にはなってない恐怖ですね。非聖人が9人、聖人が30人いますね。それからギリシャの方行きましたら、聖人が36人、 それから非成人が、13人、それで、49人ですね。西はラテンは39人、約40人、東は、49人、約50人ですね。で合わせて88人というのが恐怖です。まあ今まで恐怖だった人がこれから恐怖で亡くなることはないと思うけれど、あと何人かまたね、その深い価値が発見されて恐怖の列に加えられる人がいるかもしれないけれど、そんなに大きな動きはね、まあないと思うんですよね。でまだまだね、その恐怖は教会のその聖殿伝統、それをこうなんていうんですかね、宿しているこの宝庫みたいなもんですからね、大きな蔵みたいなもんだから、全種は何種類か出ているんですけれどもね、それをこの完全にこう読み切るってなかなか大変なことでね、非常に冊数も多いですしね、宝なんですよ。でもそれはやっぱり教会の歩いている方向をちゃんと示しているというふうに思いますね。で4つの条件、恐怖である4つの条件というのはね、1つはね、古いことでもね、8世紀ぐらいまでおられますね、終わりの方の人は。しかし古いほど値打ちがあるんですよ。アレキサンドリアのクレメンスかな、アンチオキアのクレメンスかな、それは一番古いぐらいですね。亡くなったのが110年とかね、一番古い恐怖ですね。古いほど値打ちがあるということもあります。それからその次はね、正当性ですね。でもね、ちょっとでもね、間違った教えが入ってたらダメと言われると恐怖は減ってしまうんですよ。だけどその全体として見た時ね、正当な方だという、オリゲネスなんかはね、すごい偉いけどまだ聖人の位にはならないし、まあ、ちょっと危ないことも言ってるから、まあ、完全に全てが正当とは言えないんですよね、はい。まあ、それから第3番目は何かな、聖徳ですわ、ね、聖人での位に上がって ないとしても、本当に聖なる信者であることに努めてこられた方ですね。それから最終的には教会が認めた私たちの本当に指導者であるという、頼りになる著作家であるということを認めたということですよね。ですからこの88人にね、教会の思想は支えられている。だから非常に幅も奥も広いんですよ。で聖書よりずっとずっとね、量は多いんですよね。比べられないほど、まあ仏教の経典に比べたら少ないかもわからんけど、相当な量なんですよね。でその中でグレゴリオ一世というのは教皇様してましたからね、もう意外なこと言われないし、非常にこう責任のあることをいつもおっしゃっているんですよね。でまあちょっと恐怖のお話は長すぎたかもしれないけど、ワイト神父さんでもね、恐怖何や言ったら答えられる人少ないかもわからない、100人ぐらいかなとかね、一応88人ですね。そういうことです。でそのグレゴリオ一世はね、どんなお説教かと言いますとね、なんていうかな、今随分ね、その司教さんや神父さんたちがいい牧者であるための条件を長くお話になった後でね、何回に分けたお話ですけど、今度は皆さんの話をしますって言われてるんですね。でね、皆さんはね、こんなこと言ってますよ。あなた方はですね、自分が果たして主の羊であるかどうか調べてみなさいと。で羊を知っているかどうか調べてみなさい、主を知っているかね、主を知っているかどうか調べてみなさいということをね、おっしゃっているんですね。今日のね、そうです、今まではね、司祭とか司教の責任をずっと言ってきたけどね、まあ、それは確かに大きいんですよ。少なくとも統計的にはね、神父さん悪かったら教会もちょっと悪くなるんですよね、残念ながら。でそれ神様の説理にはそういうとこあるんですよね、まあ、宗教教育についてもそういうこと言えるんじゃないでしょうか。神様は霊的なことは神様が支配しておられるから、どんなに親が悪くても子供は育ちますって、まあ、言える部分も言えない部分もあるじゃないですか。 親御さん悪かったらちょっとね、子供が敬虔な人になることは、まあ奇跡的なことっていうか、稀な環境でないとちょっと無理かな思うんですよね。だからかなりね、牧者と言われる人ね、司祭とか司教とかね、それからまた家庭ではお父さんお母さん、まあまたおばあちゃんおじいちゃんね、それはもう大きな役割があるんですよね。だけどね、それを、グレゴリオ一世教皇様は長々と説明してきた後でね、今度はね、信者さんの責任を言います言うて、今日の説教が始まるんですけどもね、今日のまた福音ですよ、その時イエスは言われた。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う、とお互いに知り合ってるいうことですよね。だから見えに見えるっていうかな、代理としての羊飼い、代理としての牧者が悪くてもね、もう関係なしにね、なんていうんですかね、イエス様は牧者としての仕事を果たされるということなんです。でそのことをイエス様もはっきりここでおっしゃってるんですよと、グレゴリオ一世はおっしゃるんですよね。だから皆さんはね、できるだけいい神父を作るようにね、与えられるように努力していただかなきゃならない。そのことはもう本当に変わることがないんですよ。一番大切なことはお祈りかもしれないですけどね、それは一つのことですけど、もう一つはね、皆さんがね、どの日にも、どの瞬間にもね、イエス様のもとにいるものだということです。あなた方の相談相手はイエスでありね、いつでもイエスが私の牧者だということなんですよね。だから素晴らしい牧者をね持っているということは、カトリックの教えの大事な部分です。一人一人の信者さんは洗礼を受けることによってね、ますますイエスとの深い深いもうつながりができてしまってるんでね、もうこのご縁は絶対切れないし、汚せないしね、軽んじることはできないという、そういう深い関係ですね。でそういうことをね、よく知ってる神父さんや司教様は、知ってれば知ってるほどね、至らないながらも自分のね、やっぱり役割ということを大事にするんじゃないでしょうかね。またそういうことを非常に深く知ってる人々の中から、いい志願者というかな、お召し出しが感じる人が出てくるんじゃないだろうかなというふうに思いますね。でイエス様はまたね、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできないと、私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であると。で私のくださったものって、この時はね、羊の肉をくださったとか、ぶどう酒をくださったとか、そういう話じゃないですよね。ここは信者さんですよね。イエス様にくださったのは信者さん。でそれはね、もうどんなもの、どんな宝物よりもね、どんな経済的な富の蓄積よりもね、技術よりもね、これは宝なんだと。で私から奪うものは誰もないんだと言ってますね。このね、確かなね、イエスのね保証っていうかな、それをね、私たちは今日はね感じるべき日曜日じゃないかと思うんですよね。でそういう信仰の中からね、またそういう実践の中からね、やっぱり信者さんが生まれるんじゃないかなというふうに思います。それから私と父とは一つであるって、もうこれもすごいですね。私たちはイエス様はね、本当の神様であって本当の人であると、どちらもね省略したらいかんのですよ。悪いことさえしなかったらいいんですよ。そんな難しいことを、イエスが神ということを信じられなかったら、まあいいですよとか、そんなこと僕ら言えないんですよね。言う権利がないんやな。それはちゃんと手で触ることのできるイエスが、もう宇宙を作った神様やっていうのは、もう信じられへんという人もおるかもわからへんですけどね。それを誰か物分かりがいいみたいにね、いやそれは無理や、そんな分からんでもええ、まあ悪いことさえしてなかったらええみたいなね、それはやっぱり神様は承知しないんですよ。だから三位一体、父と私は一つだ、これもね、私たちは大事にね自分の心の中でしていかないかんし、また子供たちにねその内容を伝えていかないかんものなんですよね。 で、もう一つのことは、パパ様のこうおっしゃってることですけどもね、証明を育てるには神の声を聞くための教育が必要だと。2週間前の日曜日、いや1週間前ですわ、夜通し3番目のイエス様のご出現の時に、もう漁師たちはこういう日は網を打っても魚が取れないことを知っているのにね、イエス様のおっしゃったことで網を打ったらたくさんの魚が取れたという話ですよね。でそれはね、難しい時代には特にね、宣教の難しい時代には特にね、大事にしなきゃいけないことだと思うんですよね。で神様のね、ご計画とかお考えはそんなに簡単に私たちはいつでもいつでもね、カーナビみたいにね、右ですか左ですかパッパッパッパ出てくるようなものではないんですね。だけど神様のお望みっていうのははっきりしてるんですよね。でそれを知ろうと努力することがまた大事なんですよ。ものすごくはっきりしてて分かりやすいこともある、それはその通りにしなきゃいけないけど、そんなに簡単に結論の分からないこともあるんですよね。そういう時にやったら謙虚にずっと神様イエスは私に今何望んでいらっしゃるんだか、この時期に何を望んでいらっしゃるのかということをずっと静かに考え続けなきゃいけない。それもまたね、イエスの弟子 の使命だと思うんですよね、でそのことが大事なんですね。しかしそういうことのできるね、環境というのはパパ様によりますと交わりとしての教会ということですね。教会が本当に神様と人との交わり、だから本当のね、神様との親しさを保っている信者さんが一人でも多い教会で、それはまたね、神様と私だけという関係じゃなくてね、お互いの信者さんを大事にするねことですよ。立派な信者さんでも、でもね、信者さんとの付き合いうるさいからもうちょっとなるだけ最小限度にしといてというのはいいとこもあるけど危険もあるよ。教会来てね、あんまり汚れたくないしね、神様にお祈り来てんのにあんまり煩わしいことに巻き込まれたくないっていうね、まあ、ある程度の、まあ、そういう知恵も必要なことは私はあるということは認めるけれどもね、それでもね、少々汚れてもね、やっぱり人との関わりをね、やっぱり大事にしていかないとね、イエス様はもう本当につまらない関わりも全部大事にされたから、だから私たち の接するところ、手の届くところ、それがもう神様が私たちに与えてくださった環境なんですよ。空気みたいなもんなんですね。ですからね、いたずらに全部ね深く関わりなさいということではないと思うんですけどもね、そこから逃げないでやっぱり大事にしていかないとね、で教会はお互いを大事にしていかないといけないと思うんですよね。同じことを言ってごめんなさい、でもその時に本当に神様との親しい交わりがあればね、もう全部うまくいくと思うんですよ、この前ね、一緒に味わわせていただいたんですけど、そのもう一つも2週間前かな、ペトロがね、本当にね、イエス様なんていうかな、すごいイエスとの深い人間的な関わりね、3度いなんだでしょ、3度いなんで今度イエス様は3度私を愛してるかって聞かれるんですよね。その最初、まあ、それは2週間前じゃないけれど、ご次男の時の朗読にあったことですけどね、まあ、イエス様に背いてイエス様から許された時ね、ペトロは本当に深いイエスとのね、つながり感じたんですよ。でそういうね、つながりがね、やっぱり私たちは求めたいな。それはやっぱ与えられるもので体験するものですよね。それは関連的なもんじゃないんですよね。ちょっとね、言い忘れたんで、もう一遍そのね、グレゴリオ一世の話に帰ってね、今日も終わりたいと思いますけどね、グレゴリオ一世はね、あなたはその私たちの羊飼いをあなたは知ってますかって聞かれた時にね、何によって知ってるんですかということを聞かれるんですよね。信仰によって、知識によって知るということをね、それも知らないよりいいんです。だけど信仰によって知るのはもっと深いですね。それからさらにね、愛によって知ることがもっといいんですよ。グレゴリオ教皇様のその 分類によるとね、3つあるけど、愛によって知るということが必要ですとおっしゃってるんですよね。 で、そして愛によって知るということは行動によって知るということなんです。イエス様との深い交わり、神様との深い交わり、これは同じことなんですけどね。でそれはね、信仰によって交わる、知ることもすごくいいんですよ。だけど愛によってね、愛によってその関係、神様との関わりをね持つということね、神様を知るということ、イエス様を知るということは一番だというふうにおっしゃってるんですよね。だからどうぞ皆さんイエス様を知ってくださいとグレゴリオ教皇様は私たちに言われるんですね。そしてね、この羊飼いの牧場、じゃあどんなところに連れて行ってくれるのかというと、教皇様はね、二つの言葉でおっしゃってるんですけどね、絶えず新鮮な楽園で味わう心の喜びだって、それは。イエス様が連れて行こうとしている牧場はね、絶えず新鮮な楽園で味わう心の喜びですって。でまたもう一回はね、選ばれた人々の牧場とは、共におられる神様のお顔、御顔ですと言ってますね。神様の御顔がね、私たちの楽園だ、私たちの牧場だっていうふうに言っているんですよね。で、まあまたちょっと抽象的になると頼りにならない話になりますけどね、どうぞ皆さんね、イエス様は皆さんの本当の近くにおられてね、一番力になる方だということを片時も忘れないようにね。で、司教さんとか神父とかいうのはね、大事なんですよ。あくまで道具、ね、親がなくて生まれる子供はいないしね、親がなくて子供育つ子供もいないでしょ。だからかなりね、必要なんですよ。この間酒井神父さんの話あったでしょ。神父がないとちょっとミサができないって、ね、いつかね、もう日本でやったことだけ、神父さん遅れていったら京都で学生たちが、もう神父さんミサ終わりました、僕らでやりました言って、ね、それはちょっと本当の信仰、ご生体の信仰から離れてるわね、それはね。だから神父は必要なんですね、必要なんです。だけどね、一番大切なのはイエス様だということですね。でまたで、あれは話がもう何でも詰め込んだら無理ですけど、ご生体に全部の解決がありますからね。それもまたパパ様今日言いたかったことらしいですよ。ご生体に全部の解決があるというね。でそれを分かってる人は、メッセージに答える人の中にね、そういう人の中から召し出しに答える人が出てくるということを教皇様はおっしゃっているんですね。はい、まとまらないところもありますけど、たまには時間かかってるよ今日のお話は、これ後で見たら恐ろしいですわ。で、でもね、もしかしたらこんな話がちょっとぐらいはたまには心に残るかもしれない。その私の話じゃなくて、中身がね、恐怖というのは、皆さん恐怖なんか興味持ってほしいんよ。あの人は恐怖でない、この人は恐怖やっていうのはね、とても大事な話やから、それはね、はい、グレゴリオ一世は特にね、大事な人やとかね。で、レオ一世も偉大な教皇やけどね、あんまり話面白くない。それくらいにしておきます。それで終わります。はい。